カッチのハッピーユルビューリ
ー。はい、始まりました。ハッピーユルビューリー第5回目ですけれども、カズさん、
はい、
7月ももう下旬に入りましたけれども、
はい、
元気でしたか？
はい元気です。はい、皆さんこんにちは、カッチこと村上カズです。今あれだね、もう夏休みに入ってるね、子供たちはね。
そうなんですね。
うん、
へえ。
そう、もうみんなあの長い夏休みでやったーって言ってる頃だね。
あ、そうなんだ。じゃあ朝に7時とか8時とかにみんな学校に行く風景は見られないんだね。
そう、きっとみんなね、お寝坊さんとかがね多くなるんじゃないかなと思います。
うん、そうか、はい、と今回のテーマは、
はい、
パートナーシップ、はい、ということですけれども、
はい、
これを選んだのはなぜでしょうか？
ですね、まずね、7月って七夕があったでしょ、
うん、
でね、実はね、七夕の日ね、私にとって結婚14周年の記念日だったんですよ。
おー、うん、おめでとうございます。
ありがとうございます、うん、そうで、本当にまあ付き合った時期も入れれば、うん、17年夫と連れ添ってきたわけですけれども
結構ね、
長いでしょ。
長いですね。
うん、そう、まあ、いろんなことがあったわけですよ。
なるほど。そりゃね。
そう、うん、そう。でもね、なんかすごくこういろんな方から、うん、カズさんち、そのお父さんなんていうの、旦那さんと、うん、カズさん仲良しでいいねってよく言われるんですけど、うん、仲いいんですよ。
うん、うん、
喧嘩しいしね。で、やっぱりそのパートナーシップで、うん、いろいろこう。なんとかな、悩んでる人もいたので、
うん、
まあ、今回はパートナーが欲しいっていう人とか、あとはパートナーとうまくいってないんですっていう、人がちょっと結構周りに多くいたので、うん、恋愛でも結婚でもね、これってとっても大切なテーマになるので、
うんうん、
今回取り上げてみました。
まあ、人生の中でパートナーっていうのは本当に重要な役割を持ってますからね、
うん、
まあ、いろんなパートナーがいますけれども
、そうなんです、そうなんです、うんうん、でパートナーシップっていうか、パートナーとのその付き合いの形っていうのはいろいろあると思うんだけれども、
うん、
なんていうのかな、まあ、私のこう経験をもとに、
うん、
お話できたらいいかなっていうふうに思いました。
あ、ぜひ聞きたいですね。
はい、
うまくいってる秘訣とか。
はい、
うん、
じゃあまずね、かおりちゃんにちょっと質問
はい、
はい、その流すようなその母って何ですかそれ
いや、また質問ちょっとどうしようかなと思って、う
ん、質問でございます。
はい、
かおりちゃんは、はい、パートナーシップで大切にしてることってありますか？
本当は、
うん、
相手の立場に立つっていう基本的なことを、
うん、
割とモットーにしていたというか、基本的にパートナーじゃなくても人との付き合いでは、
うん、
人がどう思う、こういたらどう思うだろうとか、
うんうん、
そういうことを基本的に、その当たり前のことなんだけれども、
うん、
常に気をつけてはいたんだけども、
うん、
最近はもう自分中心に行こうと思って、
うんうんうん、
自分がいいと思ってるか嫌だと思ってるか、
うん、
好きとか嫌いとか自分の感情をストレートに出すっていうことを結構、
うん
うん、大事にしてます。
あ、素敵ですね。いいね、それ大事だよね。
なんかそうしないと、
うん、
本当はこう思ってたのにとか余計なことを考え出して、
うんうん、
結局回り回って相手に迷惑をかけるから、結局は自分の気持ちをちゃんとストレートに感じて伝えた方が早いなっていうことを学んだので、
うんうん、
それを心がけています、
うん、すごく素敵だと思います。
ありがとうございます、うん、ちなみにカズさんはじゃあ何を重要視というか大切にしてるんですか？
私は、パートナーシップで一番大事にしてることは、
うん、
お互いの夢を応援するっていうことです、うん、なんかやっぱそれぞれにこうやりたいことがあって、
うんうん、
でそれに向かってる時のエネルギーってものすごいキラキラしてるわけ、
うん
うん、でやっぱ夫がすごい好きなことを本当に、
うんうん、
なんていうのかな、見てる姿も楽しいし、うん、で私のことをこうなんか例えば仕事がうまくいったよとかいう時に夫に伝えてる時、うん、本当にね、なんかいい顔でよかったなって言ってくれると、すんごいなんかエネルギーが湧き上がってくるんですよ、嬉しくて、うんうん、で、うん、パートナーシップってさ、
うん、
好き嫌いもそうなんだけど、
うん、
今までこう育ってきた価値観とか、
うん、
見てきた世界っていうのがね、こう互いが なんていうのをこう鏡になることで浮き彫りになったりもするわけだよね、
うん
うん、でそしてこう男性とか女性特有 の、うん、あの脳の仕組みの違いのせいでね、うん、こうぶつかり合ったりとか離れたりもしてるなというふうに思うようになったんですよ。
おお、その男性特有とか女性特有っていうところはちょっともうちょっと詳しく聞いてみたいですね。
うん、で例えば問題があるときに、うん、その問題に対して求めてることがね男女であの食い違う場合があるよね。
ああ、ありますね。
うんうん、あの例えばこう彼女が人間関係で悩んでる時、
うん、
男性はあの本当にねこう優しさからね彼女を何とかしてあげたいって思って、うんうん、解決策を、うん、ああだこうだ話をするとします、うんうん、ですると彼女はブチッと切れてですね、ああしろこうしろって言ってほしいんじゃなくて、私はあなたにただただ話を聞いてほしかっただけなのねみたいな感じでこうあの怒り出したりするわけですよ。
よくあるパターンですね。
あるよね、うん、であとは逆にさ男性が仕事ですっごい悩んでたりするときに、うん、あの本当はそっとしておいてほしいのに彼女の方がこうしたら喜ぶかなとかこうしたら役に立つかなみたいな感じで、うん、こう至れり尽くせりあの動くことで喜ばせようとして、
うん
うん、こう逆にちょっと距離を置きたいとか言われたりとかね、うんうん、
なるほどね、うん、でもなんかお互い男性にしても女性にしても相手がこうされたら嬉しいだろうなって自分の経験をもとにやってるわけでしょ、
うん、
なんか素敵だよねそこが分かれば。
そうそう、うん、分かればそうなので、なんかねそれをこう自分の中ではって気づいた時に、
うん、
あの私ねこう夫と結婚して、うん、何が一番大変だったかっていうと、うん、この男性脳と女性脳のすり合わせだった気がするんだよね。
なるほど、なんか男性と女性のその違い、いわゆる違い、男と女の違いっていうところのすり合わせって本当に難しいですよね。
うん、
そこを踏まえてというか、うん、そこを結局どういう風にして旦那さんと仲良くしているんですか、お母さんは。
これね、
うん、
言っていいのかな。あのね、
うん、
ぶっちゃけて言うと、
うん、
あの良妻賢母を目指すのをやめたんです、
うん、なるほど、ちゃんとしようっていうのをやめたってことですか。
うん、そうです。なんかね、うん、あの結婚当初ね、
うん、
あのこう夫のためにできることをこう尽くす妻みたいな、
うんうんうん、
あのことをねしなきゃいけないのかなと思って、
うん、
本当にあの結婚当初ね、
うん、
海外しく、うん、こう夫が飲み会の時でも、うん、夜中まで待ってたりしてたわけですよ。
すごいなんか想像
でき
る。
でもね、うん、それができたのは子供が生まれるまでだったの。
あ、なるほど。
うん、で子供が生まれてからは、うん、やっぱもう本当に24時間お母さんって時間がなくて、
うん、
あの忙しくてね、
うん、
あの火の車だったんですよ。なので当時こう夫と私がねあのお仕事が、まあ、同業者だったっていうこともあって、自分だけがこう家事やって夫に尽くしてってやってたら、もう肉体的にも精神的にもなんかボロボロになってしまって、無理ってなっちゃったの。
うん
うん、
まあ必然的ですね。
そうで、そうしたらね、うん、全然夫悪くないのに、うん、夫に対してなんで何にもしてくれないのってこう怒りが湧いてきて、
うん、ありますね。
そうで、勝手に、まあ、自分自身がねあのドツボにはまっていただけなんだけれども、うん、一人でねすっごい苦しくなっちゃったわけですよ、
うんうん、
でもある時、ああもうダメだって、私頑張れない、無理だってなっちゃったの。
だってもうそこに自分の時間とか自分のこうしたいああしたいがもうないですもんね。
そうだったの、他人軸だったんですよ。
うん、疲れるな。
そうでね、
うん、
でこれじゃまずいと思って、うん、あのそれからはまずはね自分の気持ちをちゃんと夫に伝えようって思って伝えることにしました。
うん、
うん、で本当にその喧嘩しようが気まずくなろうが、私は今こう感じてるんだよって、
うん、
そうで、あのよくほら英語であの私って愛って言うでしょ、
うん、
あの愛メッセージっていうのを、うん、あの伝えようっていう風にこう意識をして、でそしたらなんかこういつもだったらねこう喧嘩すると貝のようにこう口を閉じてたんですけど、うん、夫が。それがね愛メッセージを伝えるようになったら、 ボソッボソッってね、こう自分の気持ちをね話してくれるようになって、でそこでね意思疎通がちゃんとできるようになったんだよね。うん、そしたらなんかこう喧嘩したとしても最後にはごめんねってお互いに言い合えるし、あとは何よりもこうスルーされることがなくなったから、
うん、
一緒にいることでストレスがたまらなくなったんですよ。
思ったことを伝えるっていうことが大事なんだよね。そうそう、形はどうであれ。
そうそう。で、あとさ、なんかそのこれさ、その結婚してる恋愛してる関わらず、うん、本当に自分の素直な気持ち伝えるって大切 で、
うん、
で人ってどこかでこう察してほしいっていう思いがあるじゃない。だから例えば本当はすごく寂しいのに、うん、抱きしめてほしいのに、うん、抱きしめてって言えないとか、
うん、
あるでしょ、
うん、
こうすねが入っちゃうでしょ、
うん、
でそれをねやめたんですよ私、
うん、
で本当にうちの旦那ブシブシなので、
うん、
すっごい男っぽいんですよ。
ブシっていうの
は、うん、ブシです。
侍みたい
な。侍です、うん、そう、侍なんですよで、
うん、
だから自分の気持ちをこう自分自身が表現すること下手っぴな人なのね、
うん、
だからこそ奥さんの私が、うん、例えばちょっとあ最近夫の仕事が忙しくて、
うん、
なんかこう夫婦の時間がなくて寂しいなと思ったら、
うん、
ね、抱っことか言うの旦那に向かって抱っことかってあとね、なんかハグしてとか、
うん、
って言うとはいはいってしてくれるの で、 でそうすると私は満たされるでしょ、
うん、
で甘えられるとなんかすごくだんだん嬉しそうなんですよ、
うん
うん、なのでなんかこううまくいくんですよ。本当、
うん、
ストレートに自分の気持ち伝えるって大事。
そうですね、なんか恥ずかしいような気もしますけど、うん、それでねお互い満たされて、
うん、
うまくいくんだったら全然いいですよね。
そう、それから、恋愛と結婚っていうものを混同してる人がいるんですけど、
うん、
これね全く違うものだからね。
うん、
うん、それをこうごっちゃにしちゃってこう結婚してからねなんだかうまくいかないって話してる人が周りにちらほらいるんですけど、
うん、
実はこれ恋愛って火に例えると、うん、火ね、ファイヤーの方ね、
うん、
恋愛は燃え盛る炎で、
うん、
結婚はとろ火なんですよ。
でも火は火なんでしょ。
そう、火です。
うん、扱い方が違うの。
そうです。
うん、
はい、うん、で恋愛ってさ、
うん、
最初にさこう互いを知らないから燃え上がることができるんだよ。
うん、
でこう出会ってもっと知りたいって思う気持ち、でそれがこう情熱の炎となって燃え上がるのね。うん、でそれをそのまんま結婚してからも持ち込んじゃうと、あれってなんか最近一緒にいてもドキドキしないっていう風になっちゃうんです。
うん、ドキドキを求めるの、
うん、そう、恋愛ってドキドキだから。そう、うん、でだけどこう結婚ってね離婚しない限り互いの生活が続くので、
うん、
毎日顔を合わせるわけじゃないですか。
うん、
うん、でそうするとこう結婚当初はお互いまだ分からない部分があってね、恋愛っぽくなれるけど、
うん、
燃え上がっていたこう炎がだんだんその結婚生活が長くなるにつれてちっちゃくなっていって、でとろ火になっていくわけですよ。
う
ん、うん、でとろ火になった時が実は私はね真のこう結婚の面白さがあるっていうふうに思ってるんだよね。恋愛のその炎ってさ、
うん、
勝手に燃え上がるけど、
うん、
結婚のとろ火ってさ、
うん、
火をこう絶やさない努力が必要なんだよね。
うん
うん、で例えばさこうお互いを理解しようってする気持ちだったり、
うん、
あとは分かち合う思いやりだったりとか、
うん
うん、でその気持ちをこういかに楽しむか、なんかそれが結婚の醍醐味な感じが私はしています。
うん、常になんか薪とかくべてないといけないんですね。
そうだね、だって薪くべなくなったら寒くなるよね。
冷えるってこと。
うん、なんかその空間がヒューってなんかこう冷たーくなるよね。
なんだろう、今その想像したらなんかめんどくさいなって思って
熟練者になるとあれかもね、こうなんか当たり前すぎるようになるかもね、その薪をくべること自体が。
うん、もう日課みたい
な。日課、朝起きてコップ一杯の水飲むみたいな、
うん、あ、なるほどね、
それと同じ。 感じになるかもしれないね。
あ、そうかそうか、うん、そしたらもう全然あのめんどくさいとかじゃなくて楽ち
ん
の当たり前の生活の一部として、
うん、
で適度なお部屋がいい温度に温まってるみたいな感じなのかな、
うんうんうん、そしたら心地いいよね。
そうですね、
うん、本当にあの暖炉に当たってるみたいなポカポカだったらね。
確かに何もしないでは楽だけど、うん、何もしないってことは結構飽きるから。
そう、
うん、それは必要なのかもしれないね。
そうなのよ、うん、本当にそうなの。そう、 あとね、
うん、
喧嘩しちゃいけないって思ってる人がね、
うん、
あの結構クライアントさんに多いんですけど、
うん、
そのそう喧嘩ってねしていいからね、
うん、
あの喧嘩は絶対しちゃいけないと思ってる人がいる。
そうなんだ。
いるんですよ本当に。喧嘩イコール悪みたいに思ってる人いるんですよ。
そうなんだ。
そうそう、でも喧嘩はねしていい、うん、なんか断言しちゃった、うん、であの喧嘩にも実はポイントがあるんですよ、
はい。
で例えば男の人に対してこう女性が何かこう喧嘩口調で言うときって、うん、あのね相手の逃げ場所を作っておくっていうことがねすごい大事だったりするの。
逃げ場というのは物理的にってことですか、心理的にってことですか。
うん、両方ですね。
あ、両方、
うんうん、であの女性ってこう感情の生き物だから、
うん、
カーッとこうなんか頭に血に上ると、
うん、
男性をめっためたにしたくなる時ってあるじゃないですか。
そうかもしれないですね、
うんうん、そう あれはしてはいけません
、はい、
そうで、ここまでは言っていいけど、
うん、
これ以上は相手の尊厳を傷つけるから言わないっていう風に、
うん
こうね、自分で喧嘩ルールみたいなのを決めとくといいですよ。
そっかそっか、
そうそうそうそう、うん、で男性ってさ喧嘩するとさ、
うん、
トイレとかパソコンに逃げる人多いじゃん。
そうかもしれない
ですね、うん、そうそうそうそう、
一人になれるところ、
そうそうそうそう、うん、であれも、うん、そっとしておくこと、
うん、追い詰めない、
そうそうそう、なんていうかな、男性がこうトイレとかパソコンに向かうときって、
うん、
あの一人の考える時間が本当に必要なとき、
うんうん、
だからそっとしておく、
うん、そこは本当にさっき言ったように男性の脳と女性の脳の違いで、
うん、
女性は多分全部終わるまでもう全部喋って全部結果を出したいけど、
うん、
男性は一人になって一回整理して考えたいとか、
うん、
なんかこうやっぱ違いがあるってことなのかな。
そうなのそうなの。でそしてねパートナーシップが深くなっていくと、うん、自分がこう父親に対してとか、
うん、
あと母親に対して何を求めてるかっていうことも浮き彫りになってきたりするんだよね。うん、例えば幼い頃のさこう憧れのお父さん像とか、
うん、
お母さん像っていうのをパートナーにね、うん、あのこう無意識にこう投影してることがあったりとか、
うん、
あとは逆にお父さんお母さんがこう自分にしてきてくれたことっていうのをパートナーに求めてしまってるっていうこともあります、
うん
うん、でそれに気づかないでいるとあのここは例えば、うん、パートナーシップの落とし穴があってパートナーに対してそうしてくれないことをね、
うん、
こう形変えて責めちゃったりとかさ、
うん、
あとは逆に勝手に拗ねて心を閉ざす場合っていうのもあるんだよね。
なるほどね、
うん、
でもその自分が育ってきた環境であるとか、
うん、
その父親母親っていうのが、
うん、
それがその人にとっての常識になってるから当然だって誰しも一度は思ってしまうんじゃないかな。
うんうんうん、そう。
でもそれが他人だってことに気づかなきゃいけないんだよね。
そうなのそうなの。
結局意識できる人は変えられるんでしょうけど、
うん、
そうしてるとも気づかなければね変えられないんでしょうね、う
ん、そうなんだよね。だからなんか同じことをそれも自分が傷つくことを繰り返してる時っていうのは、
うん、
あの必ずこう気づけ気づけってメッセージが来てることだから、あのそこでこう気づけるといいね。
そっか、
方向転換しなさいみたいな。
じゃあサインとしては同じ失敗をしてるとか同じひどい目にあったりとかしてたりするとそれはサインだったりするわけ、
うん、だと思います。
うん、
うん、まあね、その人生っていうのはこう今の連続だから、
うん、
先のことっていうのは本当に分かんないけど、
うん、
あのもしねこう神様があの願いを叶えてくれるとしたら、
うん、
あの私はこう互いにね、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんになったとしても なんだろうな、こうあの縁側に山鳩来るんですけど、
うん、
山鳩の親子が毎年来るんですけど、増えてってるんですけどあのこう縁側でね、あなんかおー山鳩来たよとかって言って、あらいいですねとかって言いながら、うん、こう2人で庭を見つめてこう茶お茶をずずって飲んでるよう なんかそんなね、ほんわかしたあの夫婦でいたいなっていうふうに思ってます。
なんか絵に描いたような夫婦、老夫婦でいいですね、う
ん、なんか楽しいじゃない。
そうだね、楽しいっていうか穏やかな感じね。そう
とろびとろび、
とろびか、
そうそう、それがとろび
そこで手つないでまたドキドキするとかね。
そうね、チャーミーグリーンの宣伝のあのおじいちゃんおばあちゃんもいいよね。
わかんないですけど、
え、知らない？本当、はい、おじいちゃんとおばあちゃんが
手つないで、
手つないでね、スキップしてるね、あの CM が昔あったんですけど、うん、私すっごいそれ好きで、あのまあね、叶ったらそうなれたらいいなって思ってます。
ぜひじゃあチャーミーグリーンのような、
はい、
夫婦っていうことを実現してくださいね。
はい、
はい、はい、続いてはカズさん聞いてのコーナーです。
カズさん聞いて、ハト。
カズさん、今回もお手紙ご相談いただきました。
はい、
今回は男性の方でした。
はい、
北海道の M さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、僕は癇癪持ちです。イライラして一人でいたくなったり、つい冷たいことを言ってしまったりします。人間らしいなと思いつつも、癇癪って強烈なパワーだなと自分自身が怖くなる時があります。カチさんにとって癇癪や怒りってどんなものでしょうか。また感じた時どのような対処をしていますか、ということです。
はい、
うん、癇癪や怒りってどういうものでしょうか、うん、っていうことですね。
はい、じゃあまずそれに対して、
うん、
ですね、まずね、一言で言うと、うん、癇癪とか怒りって、
うん、
あの私を分かってほしいって思う感情の発露だと思ってます。
うん、そっか。
赤ちゃんの話を例にとると、うん、赤ちゃんは泣くのが仕事です、うん、まずで、おむつ替えてとか、あとは抱っこしてとか、おっぱい飲みたいっていう風にしてふにゃーふにゃーって最初可愛い声で泣くんだよね、うん、で泣くんだけど、お母さんにそれを無視されてしまうと、あの今度悲しくなってね、もうちょっとふにゃふにゃがふにゃふにゃになるわけですよ。
なるほど。
でもそれをもっと無視してると、うん、赤ちゃんも怒るから、うん、あの大きい声になってふにゃふにゃってすごい声で泣くわけですよ、
うんうん、
でそれもさらに無視されると、うん、赤ちゃんって無感覚になるんですよ、
うん、
であのもう泣きもしないし笑いもしない、感情を出さない赤ちゃんが誕生するんですね、
うん、
でそれをサイレントベビーって言うんですけど、うん、実はこれ大人の感情のメカニズムも一緒で、
うん、
あの最初に例えばその触れ合いとかを求める欲求があったとして、結局愛の欲求だよね。でそれ無視されると悲しくなるんですよ、うん、人って悲しみが出てきます、
うん、
で悲しみ無視されると怒りが出てきます、
うん、
で怒りも無視されると、それ以上、うん、自分がその怒り感じちゃうと心壊れちゃうから、
うん、
無感覚っていう感覚になるんですね。
うん、
そうで怒りっていうのはだから、私をまず分かってほしいっていう感情の発露だっていうことを、うん、ちょっとあの M さんに理解してほしいっていうことと、うん、で実はね、かおりちゃん、
はい、
あの波動の法則で、
うん、
あの笑い、
うん、
喜びとか楽しみの次に、うん、実は怒りって波動高いんですよ。
今の順番なの、波動の高さ。
そう、1位が、笑うこと、
うん、
で2位が喜んだり楽しんだりすること、
うん、
で3位が怒るってことなんですよ。
うん、
だからあの本当にさっきね、その M さんがおっしゃったみたいに、癇癪とか怒りって強烈なパワーなんですよ、
うん
うん、だから本当に M さんが怖くなるの分かります、
うん
うん、で、 まずはそれがその癇癪や怒りっていうものね、うん、についてです。で、もう一個目なんか質問あったよね。
まあその怒った時の対処法ですかね。
で、怒った時の対処法っていうのは、うん、私は二通りのパターンがあると思ってて、うん、まずは伝えたい、あ、この人には伝えても大丈夫だっていう、こう信頼関係が取れてる人に関しては、うんうん、ちゃんと自分の気持ちを伝える。
うん、
さっきのアイメッセージじゃないけど、
そう
ですね、伝えるっていうことはすごく大事。
うん、
で、特に、なんていうのかな、私の気を察してよっていうのはあるけど、
うん、
あれね、無理だから。
うん、
中にはすごく察してくれる人もいるよ、
うん、
いるけどほとんどの人は難しい、
うんですね、
うん、のでアイメッセージで私怒ってんだけどって伝えるの大事です、
うんうん、
であとは、もう一つのパターンは、イメージ療法というのが実はあります、うんうん、で、これはねまずねすごくゆったりとした空間に自分の身を置いて椅子とかに座ってね目を閉じてでゆっくりまず深呼吸をしていくのね、
うん、
でそうすると自分の意識がどんどんこう深くなってハートに向かっていくので、そうなったらまずはその自分の、うん、怒ってる感情を自分が分かってあげる、
うん、
っていうことが必要になってきます。なのでなんだろうねそのハートの部屋に自分を置いてでなんていうのこう、怒ってる自分とこう客観的に見てる自分を登場させるのね、
うん、
で怒ってる自分はもう本当に怒りの丈をぶちまけるわけですよ、
うん、
もうああでこうでこうされてすっごい嫌だったんだけどみたいな感じで、
うん、
でそれを客観的に見てる自分がそうだよね嫌だったよねって言いながら、
うん、
こうよしよししてあげるの。
うん
うん、でそうするだけでずいぶん怒りってねシューって収まっていきます。
へ、
うん、なので怒りも実はでも突き詰めていくと本当に私を分かってっていう愛なので、
うんう
ん、悪いもんじゃないよ。
なるほどね。
あ、そう自分の怒りにも丸をあげる。
なるほど、
うん、そこからまず M さん始めてみてください。
お空からのミラクルメッセージ。
はい、それではお空からのミラクルメッセージを伝えてもらいます。
はい、
カズさん今回は長いんですか短いでしょうか。
今回はドラムロールタタタタタタタ中ぐらい
中ぐらいか。
はい、
普通ですね。
はい、
うん、短くもなく長くもなく。
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ読みます。どんなあなたでも愛されていると言ったらあなたの心はどう反応しますか。もしあなたが素直にその言葉を受け入れられなかったらハートに手を当ててこうつぶやいてください。愛されることに条件なんていらない。私は天にも人にも生きとし生ける命に見守られ生かされている。愛されていると。どんなあなたでも愛されています。お空より。
うん、中くらいでしたね。
はいそう、愛されることに条件なんていらないよ。
そっか、
そうだよ、
だからとかじゃなくてね。
そう、どんな自分でも愛されてます。
はい、そろそろお別れの時間がやってきました。ここでお知らせです。きらめきママ起業プログラムが、今月の24日日曜クラスと27日の水曜日平日クラスで開催します。詳細はアメブロ魔法の琴の葉までお願いします。 とですね、ポッドキャストのレビューが書けないとか、と書いてもちょっとまだ反映されてないよっていう連絡がありましたが、これカズさんどうしましょうね。
まず書き方についてなんですけども、iPhone を使っている方がレビューを書くことができます。で、iPhone の、ポッドキャストのアプリをダウンロードしてください。そしてダウンロードしたらね、カテゴリーっていうところから、キッズファミリーっていうところをポチッと押してください。で、すると私の順位が出てきますので、そこのところハピユル日和をプッとこう押してもらうと、レビューという欄が見えるので、そこを押してもらえるとあと書けます。はい、あとは、レビューを書いていただいたにもかかわらず、反映されないっていうことについてですけど、反映するのになぜか時間がかかるらしいんですよね。なので、ぜひね、諦めないでどしどし感想を送ってください。
送っていただけるとね、
はい、
ありがたいですね。
はい、本当になんかね、この間ニューヨークから聞いてるよっていう感想もメールでいただきまして、とても嬉しく思っております。
すごい、外国からも聞けちゃうんですね。
ねえ、嬉しいね、本当に。で、かおりちゃんのこと褒めてたよ。
はい、ありがとうございます。よろしくです。
そう。
まあね、感想とかいただけると本当私たちも励みになるし、ちょっと嬉しいですね。
あと質問も引き続き募集してます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあ、そろそろ時間なので、
はい、
お別れの挨拶ですね。
はい。今日は絶叫系でいきます。
あ、そうなんだ。
はい。最後にみんなにお願いです。
はい、
本当にこれ元気が出るおまじないなので、車に乗ってる時とかだと思いっきり叫べると思うので、ぜひ叫んでみてください。どんな私でも愛されてるって、あとしょぼい私でも愛されてるって天に叫んでみてください。本当に元気が出ます。そしてもしかしたらパートナーが見つかるかもしれません。
言葉って大事ですもんね。
大事、言霊だからね。
言霊ね。
はい、はい、それでは、皆様素敵な7月をお過ごしくださいね。じゃあかおりちゃん、最後にみんなでバイバイしようか。
はい、みんな
で。はい、はい、それではせーの、
はい、
バイバーイ。
バイバーイ。